皆さんおはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
今朝もこのようにして、共に礼拝ができることを感謝しています。ここまで、私たちこの聖霊に満たされるということ、そして、イエス・キリストの名によって、力強く説教がなされて、そして、驚くべきこの、この奇跡ですね、それがなされて、そしてもう爆発的にこう教会が成長していくという、そういうところまでを学んできたわけですけれども、このようなリバイバルが行われているところには必ず苦難があります。迫害があります。私たちは霊的な戦いの真っただ中にあるということを忘れてはなりません。私たちが世にインパクトを与えようとするとき、福音が力を持って宣言されているとき、そして人の人生が変えられているとき、敵である悪魔は必ずと言っていいほど攻撃を仕掛けてきます。今日学ぶこの4章を通して、人たちが、教会がこの悪魔の攻撃、あるいはこの世からの迫害に対してどういうふうに反応したのか、そのようなこの苦難の中で私たちがどのような反応をすることができるのか、それを掴んでいきたいというふうに思っています。 So、we've learned so far about the filling of the Holy Spirit and a powerful proclamation of gospel and amazing miracle and explosive church growth. But the place where these things are happening,there is always tribulation, persecutions. And we are reminded that we are in the midst of the spiritual battle. For whenever believers seek to impact this culture, and whenever the gospel is proclaimed boldly with power, and people's lives are transformed,the enemy stirs up fierce opposition. So how do the apostles react in the attack of the devil, the persecution for the world through chapter 4 we learn today? And let us learn how we would respond to the tribulation. ペトロとヨハネが、足を、癒してもらった男の人がもうね、足を癒してもらってもハレルヤーっつってね、神様のことも賛美してもう踊り上がって、そして喜びながら、神殿に入っていったっていうところまでが、この前の話の下りですよね。そして今日の4章1節は、こういうふうにして始まります。ペトロとヨハネが民衆に話をしていると、祭司たち、神殿の主官、サドカイ派の人々が近づいてきた。二人が民衆に教え、イエスに起こった死者の中からの復活を述べ伝えているので、彼らは苛立ち。というふうに書いてありますね。サドカイ派の、人たちというのは、復活を信じていなかったんですね。復活を信じていなかったわけです。ですので、ペテロとヨハネが復活について、話をしている、教えているのが、もう我慢ならなかった。それ以上に、この祭司たち、サドカイ派の人たちというのは、あのイエス様を殺そうという考えを思いついたまさにその人たちだった。イエス様を咎めて、イエス様を十字架にかけて死にまで追いやったまさにその人たちだったわけです。ペテロとヨハネを止めるためにサドカイ派の人たちは2人を捕らえて翌日まで留置したというふうに書いてありますね。 So Peter and John and the men are healed, enter the temple, you know, dancing and jumping with great joy, and that is happened in the last lesson. And now the chapter 4 begins, and as they were speaking to the people, the priest and the captain of the temple and the Sadducees came upon them, greatly annoyed. Because they are teaching the people and proclaiming in Jesus' resurrection from the dead. You know, the Sadducees didn't believe in resurrection. But they are pretty much annoyed because Peter and John are preaching about resurrection, right? And more than that, these priests and Sadducees were the very ones who crucified Jesus, who came up with the idea that Jesus should be killed and condemned Jesus and crucified him and driven him into death. These are the very ones. So in order to stop Peter and John, they arrested them and put them into jail until the next day. で、7節によると、その後ね、どういうことが起こったのか、人たちを真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって、誰の名によってこんなことをしたのかと尋問したとあります。ペテロとヨハネにとっては、恐ろしい状況だったろうと思います。彼らの身になって、ちょっと想像してみてください。ペテロは、イエス様が十字架につけられる前に、どこにいましたか？そばにいたんですよね。大祭司の家の中庭にいたんです。そして、そこでイエス様がもう打ち叩かれたり、罵られたりしているのをまさにこの目で見てたわけですよね。その時にはペテロどうしましたか？あなたはこの男を知ってるか？イエスの仲間でしょって言われて、いやいやいやいやいやいや。私はイエス様なんて、いや、あの人なんて知らないですよっていうふうに言ってたわけですよ。そしてそのペテロは今まさにその大祭司の家にいるんです。しかも中庭ではなくて彼らの真ん中に立たされてるんです。恐れをおもむいて、いや助けてください、もうごめんなさい、許してくださいと叫んでも全く不思議ではない、状況だったと思います。So according to verse 7, they put the apostles into the middle, into their middle, and questioned, by what power or by what name did you do this? This was a really scary situation for Peter and John to be in. Put yourself in their shoes for a moment. Remember, Peter was on the side when Jesus was being condemned before he was crucified. And he saw Jesus beaten in the courtyard of the house of the priest, high priest. At that time, remember, Peter was asked, you are one of them. And he said, no, I don't know anything about him. Three times. And now he is in the house of that high priest.Moreover, they are in the courtyard in the middle of them. It is not strange at all. He cries, oh, I'm sorry. Please forgive me. その時ペテロは一体どうしたのか、それが8章からの、8節からのところに書いてありますので、ちょっと聖書を見てみてください。その時ペテロは聖霊に満たされていった民の修道者たち、また長老の方々、今日私たちが取り調べを受けているのは病人に対する良い行いと、その人が何によって癒されたかということについてであるならば、皆さんもイスラエルの民全体も知っていただきたい。この人が良くなってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ神合者の中から復活させられたナザレの人イエス・キリストの名によるものです。この方こそあなた方を家を建てる者に捨てられ罪の親石となった石です。この人による以外に救いはありません。私たちが救われるべきなは天下にこの名のほか人間には与えられていないのです、というふうに言ったって言うんですね。彼の真ん中でペテロはこんなにも大胆になりました。ペテロはなぜここまで変わったんでしょうか。説によると、その時ペテロは聖霊に満たされてというふうに書いてあります。今回のペテロは前のペテロとは違っていた。今やペテロは聖霊に満たされてたんです。 聖霊なる神様は力と知恵を持っておられる方です。聖霊様は私たちの心の中から全ての恐れを締め出してください。そして勇気と大胆さで満たしてくださるというふうに聖書は言うんですね。ローマの8章の15節、ちょっとこれみんなでね、皆さんで声に出して読んでみましょう。3、はい。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、子としてくださる霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのですとあります。ペテロは聖霊様に満たされていたので恐れてなかった。勇気が与えられていたということですね。そしてペテロが窮地に立った時に、ペテロの中に内在しておられる聖霊様がペテロを通して語り始めてくださったんです。 So how did Peter respond in such a situation? But take a look at verse 8 to 12 in your Bible. Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to themRulers of the people and elders, if we are being examined today concerning a good deed done to a crippled man, by what means this man has been healed, let it be known to all of you and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man is standing before you well. This Jesus is the stone that was rejected by you.The builder, which has become the cornerstone, and there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Peter became so bold. Why did he change that much? Well, according to verse 8, the scripture says, Then Peter, filled with the Holy Spirit,So when Peter spoke this time, it was different than before. For now he was filled with the Holy Spirit. And the Holy Spirit is the one who has power and wisdom. And the Holy Spirit drives out all the fear from our hearts and filled with courage and boldness. Look at Romans 8:15. Let's read this together.The Spirit you received does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. Peter was filled with the Holy Spirit, so he was not afraid. He became courageous. And the Holy Spirit,In him, dwelling in him, start to speak through him in this tribulation. そして、ペテロは、宣言するわけですよね。12節。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。ペテロはイエス様を殺したその人たちを前にしてイエス・キリストの名をはっきりと大胆に勇気を持って宣言したんです。イエス様のみが救ってくださる方です宣言したんです。ペテロはイエス様のみが私たちの救いを実現してくださる方だという絶対的な確信を持っていました。まあ、これはペテロの、ね、聖書理解からもちろん来ている来ているわけですね。なぜなら聖書全体がイエス・キリストを指さしているからですよね。イエス様こそが神様の人類の救いのために備えられた方法だということが分かったからですよね。イエス様ね、かつて言われてました。ヨハネ14章6節、私は道であり真理であり命です。私を通らなければ誰も死のもとに行くことはできませんよというふうに言われてました。ですのでペテロはイエス・キリストのみを通して神様の賜物として永遠の命が与えられるんだという確信を持っていた。それを分かち合ったんです。ペテロは受けた質問をはぐらかして避けることをしなかった。 あるいは曖昧な答えでごまかすこともできたんでしょうけど、それもしなかった。イエス様がすぐそばにおられるかのように権威を持って力を持って語ったんです。 And Peter proclaimed this, and there is salvation in no one else, and there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. So Peter, in the presence of those who killed Jesus, declared with courage the name of Jesus Christ clearly. And Peter declared, only Jesus saves. He had absolute conviction that only Jesus saves. And he had no doubt. Well, this came from Peter's understanding of the Bible, of course, because the whole Bible points to Jesus Christ. He is the way God provided for man's salvation. Remember Jesus said in John 14:6, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So Peter shared his assurance that we can have an eternal life as a gift of God through Jesus Christ alone. And here, Peter didn't try to dodge the question or give an ambiguous, vague answer. He spoke with authority, as if Jesus was right there beside him. 人々の反応どうだったのか。13節によると、人々はペテロとヨハネの堂々とした態度を見、二人が無学な普通の人であることを知って驚き、またイエスと一緒にいたものであることも分かったというふうに書いてあります。彼らはイエス様と一緒にいたんですね。そしてイエス様は彼らの人生を変えてくださったんです。彼らはイエス様と一緒に生きた。イエス様の復活をその目で見た。そして今彼らの真ん中に聖霊様によってイエス様は彼らと一緒にいてくださったわけですよね。そして人々もペテロとヨハネがイエス様と一緒にいるっていうことが分かったって書いてあります。でペテロとヨハネもイエス様が一緒にいてくださっていると分かってたんです。私たちもどんな中にあってもイエス様が私たちと一緒にいてくださるということを知らなければなりません。13 When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that these men had been with Jesus. Take note that they had been with Jesus.And Jesus had completely transformed their lives. You know, they had lived with Jesus. They had seen his resurrection. And now Jesus was in the middle of them. And he was with them through the Holy Spirit. And people noticed that Peter and John had been with Jesus. People recognized.And I think Peter and John also knew that Jesus had been with them. And we also must know that Jesus is with us no matter what situation we are in. 続く14節によると、しかし足を癒された人がそばに立っているのを見ては何も言い返さなかったというふうに書いてあります。二人と一緒に、この足の不自由だった人が一緒に立ってたんですね。神殿の門のそばで、40年以上人からの施しを求めてた人、この人が今一緒に立ってるんです。この生き証人を目の前にしては彼らは反論することはできなかった。この証が今私たち教会に必要なんではないでしょうか。 この二人が死刑にならずに釈放されたのはこの男の人がいたからだったんですね。生きた証人がいたので彼らは何もすることができなかったっていうふうに書いてあります。私たちのこの現代においても、この世に対して抵抗することができる最も強力な武器というのは生きた証拠です。人々の人生が決定的に変えられる、こうした事実が反対者の口を紡ぐ、閉ざすことができるんですね。私たちのこの理性的な主張とか、あるいはこの立派な教会堂とかが人々をキリストに連れてくるのではない。天から下ってこられて私たちを、のこの失われた魂を、救い出してくださるイエス様の力、そして私たちのこの人生を作り変えてくださる聖霊様の力、その私たちの人生の単純な証、平凡な人が変えられていく、ね、そういう証こそがこの世に有無を言わせない力を持っているんです。現状を変えたいと思うならばここから始めるべきなんではないでしょうか。まずは一人の人生が変革される。そして20節の私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのですというところから始まる。始まりは一人かもしれませんけれども、このような力が働くところにはもうすぐにそういうことは他にも広まっていくんですね。まあ、それがリバイバルですよ。 Verse 14. But seeing the man who was healed standing beside them, they had nothing to say in opposition. The crippled man who was healed was standing there beside them. And this was a man who had begged money for more than 40 years by the gate of the temple. And this man is standing now with joy. So they could not argue before this living witness. And isn't this witness necessary for the modern church now? The two men were released without being sentenced to death because of this man was standing beside them. The most powerful weapon against this world is a living witness. Rational claims or magnificent church building do not bring people to Christ. But I am saved by the power of Jesus Christ. I am transformed. I am changed by the Holy Spirit. This kind of living witness. Simple testimony of the ordinary men's lives. That is powerful. That has a power in an assertive way. First of all, our life is transformed, and we start with verse 20. We cannot but speak of what we have seen and heard. We start there. And even if we may start alone, it will spread to others immediately.
さて、この後、どういうことが起こるのかということですけれども、今日ちょっと読まなかったところに入っていきますけれども、23節のところによると、ペテロとヨハネは、まあ、釈放されるわけですけどね、その後どういうことが起こったのかというと、この後教会に、まあ、入っていくわけですね、自分たちの教会に戻っていって仲間たちに、自分たちの起こったことを残らず報告したということがね、23節に書いてあります。そして教会に戻ってきてから彼らがしたことは何だったのか、それが24節以降に書いてあることです。これを聞いた人たちは心を一つにし神に向かって声を上げて言った、まあ、祈ったということが起こったということが書いてあります。はい、ちょっとね見てみたい、彼らはどう祈ったのかということをね見ていきたいんですね。彼らはどう祈ったのか、クリスチャンで会うことで苦難に会うときに、世からの迫害に会うときに、問題にあったときに、彼らはどう祈ったのか。主よ、ね、まずこの主よと呼びかけることから始めたっていうんです。
そして、こういうふうに祈ったっていうんですね。この祈り一緒に宣言してみましょうか。一緒にどうぞさん、はい。主よ、あなたは天と地と海とそこにあるすべてのものを作られた方ですと祈った。まず自分のことから始めていないっていうことに気づいたでしょうか。助けてくださいと祈り始めてないんです。主の祈りでも、イエス様、そう教えてくださいましたよね。まず主の御名を呼び求めるところから始まる。神様がどういう方であるのかということを祈り込んでいく。その時に父なる神様がどういうお方であるのかということを思い出すわけですよね。神様は、そうか、天と地と海とそこにある万物を作られて今も支えておられ、支えておられる方である、今も生かしてくださっておられる方である、そのことを思い出す時に反対者の脅しとか問題とかもうビビたるものに思えてくるんですね。 After that, according to verse 23 that we didn't read from this, but Peter and John were released and they went inside the church and reported to their friends all the things that happened to them. And verse 24, and when they heard it, they lifted their voices together to God. So they prayed together. And I want you to take a look at how did they pray. How did they pray when they were in the tribulation as believers and were persecuted by the world? Sovereign Lord. They started by calling out Sovereign Lord. Let's proclaim this prayer together in speakers.
Sovereign Lord, you made the heaven and the earth and the sea and everything in them.
So first, did you notice that they didn't start with they didn't start with themselves. They didn't start with, please help me. They didn't start that. They started with Sovereign Lord. You made the heaven and the earth and the sea and everything in them. And they started with who God is. And it's Jesus. Isn't Jesus, didn't Jesus teach us that in the Lord's Prayer? First, we call upon the name of the Lord and remember who He is. What kind of God He is. And God is sovereign. God is almighty. He sustains everything. He is in control. He created the heavens and everything. And He is still sustaining it. He is in control. When we remember who He is, we start to see that the threat of our positions or our problems is such a small thing.そして神様がどのような方であるのかを思い起こした後に、彼らは聖書の言葉を引用したということがわかりますね。その後鍵括弧で25節26節のところ、聖書の言葉を引用したということが書かれています。祈りの中で聖書の御言葉を引用するということはとても大切なことだと思います。祈りの中で聖書の御言葉を思い出すことによってますます神様の支配を思い起こして平安をいただくことができる。聖書の理解が増し加えられていって祈りの生活が深まるにつれて、行くにつれて御言葉がその心とか口にですね、気づかないうちに溢れてくるようになるわけですね。自分もそして聞いている方もこの神様にそれによって触れていただいて、そして癒していただく、そういうことが起こっていくわけですよね。 And then they quoted the scripture, the passage of the Bible, in verse 25 and 26 after they remember who he is. And I think the quoting of the scripture is such an important thingIn prayer, by remembering the word of God, you can increasingly remember the reign of God and receive peace. And your understanding of the Bible increases more and more, and your prayer life deepens more and more. The word of God will just overflow from your mouth and your mind before you notice it. And both you and those who are listening will be touched by God, His word, and healed also. この間、カナダからチームが来られましたけれども、もうたくさん、聖書の御言葉、彼ら暗食生育でね、覚えちゃうんですよね。なのでもう自然に口から出てきてましたね、話してる時に。あるいは祈りの中でもどんどん御言葉が出てくる。もう本当に励まされましたね。Yeah, remember the team from Canada, when they came, they emphasized the scripture memorization, memorizing the scriptures. And they just open their mouths and just scriptures that come out from their mouths in prayers, in the conversation. And it was such an encouraging thing to, I want me and you to be that way.
はい、そしてそこから彼らはようやく自分たちの願いを立てているんですね。私たちここから始めてしまうことが多いわけですけれども、そうではなくて神様への礼拝から始めるべきです。何を願ったのかということですね。29節、主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが堂々と御言葉を語れるようにしてください。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。彼らは迫害に遭わないようにしてください、問題に遭わないようにしてくださいって祈ったんではなかったんです。むしろ福音宣教を大胆に、伝道を大胆に行うことができるように祈ったっていうんですね。すごいですね。すごくないですか。すると31節、祈りが終わると一同の集まっていた場所がガガガガガって揺り動き、皆聖霊に満たされて堂々と神の言葉を語り出したっていうんです。このようにあって苦難があって、その苦難が早く過ぎ去っていきますようにっていうふうに願ってしまう私たちですけれども、時代が良くても悪くても大胆に御言葉を語り続けていくことができるように願っていきたいと思います。 And then they finally makes requests. And we often start from here, but instead we should start with worshiping God. And what kind of request did they ask? And now Lord, look upon their threats andGrant to your servants to continue to speak your word with all boldness while you stretch out your hand to heal, and signs and wonders are performed through the name of your holy servant Jesus. They are not praying for not being persecuted. They are not praying to take away our problems. They didn't pray that. But instead, they are praying for being able to do evangelism and missions boldly.Isn't that great? And then, verse 31, and when they had prayed, the place in which they are gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and continued to speak the word of God with boldness. We have trials, struggles, and tribulations in this world, and we hope and pray that these struggles andTrials will be passed away quickly, as quickly as possible. But we want to continue to proclaim the word of God boldly, no matter what, in season and out of season. このようにして、教会は前進していきました。外からの圧力に対して祈りを持って応答した。そしてお互いの愛をますます深めていったということが起こっていくわけですね。私たちもこの世で生きている限り苦難に遭うでしょう。イエス様はそうおっしゃっておられました。信仰によって生きようとするときに、このような支配者である悪魔が必ずと言っていいほど攻撃を仕掛けてきます。けれどもそんなときに聖書は教えてくれるのは、恐れおののく必要はないですよ、私が共にいますよ、聖霊に満たされなさいよ、
むしろ大胆にキリストの証ができるようになりなさいよ。教会の中で祈り合っていきなさいよ。励まし合っていきましょうねっていうふうにね教えてくれています。そしていきたいとねいうふうに思います。 So、this is how the church went forward and responding to the pressure from the outside with prayers. They、were encouraged, they were strengthened, and they loved each other more and more. And as long as we live in this world, we have tribulations, we have struggles, we have trials. But if, yeah, and if we really want to live by our faith, there is an enemy, Satan, who rules this world, will challenge us. But the Bible says, don't be afraid. God says, don't be afraid. But rather, let us be filled with the Holy Spirit and proclaim Jesus Christ boldly and pray together in the church and encourage each other. So shall we do that? Okay, let's pray. 祈しましょう。全てを作られ、今日も全てを支配し、全てを生かしておられ、私たちを支えてくださっている神様、あなたの存在をありがとうございます。私たちがあなたを覚え、あなたを思い起こし、自分のことをばかり考えることから離れ、あなたに集中し、あなたを中心に生きるときに、私たち恐れの奴隷、罪の奴隷ではなく、本当の意味で解放され、自由となって、のびのびと生き生きと、平安を持って、喜びを持って、賛美を持って、生きるものへと作り変えられることをありがとうございます。神様どうぞ、今この時、イエス様あなたの霊をいただいて、しっかりと今日もバプテスマを受けて、イエス様の御名によって救われて出ていくことができるように、神様どうぞ私たちの心を減り下らせてください。どうぞこの中でまだバプテスマを受けてない方あれば、どうぞそのイエス様によって本当の意味で自由となるバプテスマを受けることができる大胆さを与えてください。それをしたいという気持ちを与えてください。また私たちすでにバプテスマを受けた私たちも、その救いが本当に遠い昔のようなことになってしまって、その福音の喜びとかイエス様の十字架とか、そんなことがもう聞き飽きたような、そんな恐ろしいことになってしまって、また自分のことばかり考える罪の奴隷になってしまうことがあります。神様どうぞ私たちを救い出してください。あなたの高みへともっともっと成長していきたいです。神様導いてください。 God, you are sovereign Lord, you are almighty God, you are sustainer, you are creator, you still lives now and you saves us.The ones who are already saved through the baptism, we sometimes forget who you are. We sometimes just concentrate on ourselves, our lives only, our problems, our issues only, and we're stuck. But we ask your forgiveness, your saving power to save us, deliver us, transform us. We want to be the ones who are saved, and we want to be filled with the Holy Spirit so that we can be filled with joy.And praise, gratitude. We want to be that way. So, Lord, only you can save us. So please save us and send us out from here as a powerful witness for the name of Jesus Christ. Amen. この祈りを力強いイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。